はい、皆さんこんにちは。スポマンジャパンの時間です。よ第8回です。
よ
今日は、なんと有識事態でゲストがおりません社長と私2人男性が向き合って喋っております。ね、怪しい関係ではありません社長、この番組やっぱりゲストのブッキングが、
はい、なかなか難しい。
意外に、はい、やっぱり趣味でやっている限界なのか、これそろそろね、どっかからスポンサーが来て出演料を払わないと。
我が社以外のスポンサーが。
いやいや、もうね、本当に協力していただいて嬉しい限りでございますが、ちょっと嬉しい情報をいくつか。おかげさまで、ダウンロードが2000超えまして、今日時点で約2200ぐらい
い
っております。
すごい、
やりました。でちなみにですね、一番聞かれてるのが、まあ、最初だからかもしれないんですけど、うん、ラグビーの回が一番多いですね、
うんうんうん。
次に多いのが、だんだんこの辺競ってきたんですけど、うんうん、今のところは、バレーボールかな、
うんうん、
あ、ごめんなさい、 NBA とバレーボールが、どっこいどっこい、
3回と5回
ですね、うん、NBA は、ロックアウトを、うん、まあ、ようやく解除されてシーズンがあれしますけれどもの話をして、バレーボールは、
バレー6回目か、
あ、バレー6回目ですね、うん、バレーは、ジャニーズが、
そうですね、
いや、そういうタレントがいなくても、うん、果たして流行るのか、
うん、
というなかなか興味深いテーマでしたね、
うん。
で、4位がですね、あの1時間前に拉致して来ていただいたゲストですね、ペラオさん生まれる前のドラフトがのが一番印象に残ってるという生まれてもいないのに一番印象に残ってるドラフトは笑顔ですと言ってくれたペラオさん、はい。でその後が、ブラックプーさんと、我が番組のアイドル、うん、ハーマイオニーさんのソーシャルのネタですね。で、アイスホッケーがちょっと苦戦してます、うん。であと一番最近だったのでトールマンさんがお送りいただいた体操、あら興味深かったですね、この2つは、アイスホッケーと体操は、
うん。
スポマンジャパンのゲスト一同でいつかアイスホッケーと体操を観戦したいと思っていますが、生中継なんてやったら怒られちゃうのかなね、放映権払ってんのかみたいな、ということで、第7回まで総勢7回、でちょいちょいツイッターの方にですね、@goemanjp なんですけど、お便りもいただくようになりまして、最近ちょこちょこ来るのがラグビーの2回目やってほしい、はい。すいません、あんまり今年秩父の宮に行けてなくて、ちょっとあのゲストの大福様もう一回、はい、来てほしいと思います。
懐かしい、
はい。あとはですね、アメフトをやってほしいという。
アメフト
で今日実はアメフトを狙ったんですが、アメフトをちょっとね、本格的にやってた人数がやっぱり少なくて、ブッキングがね難しいんですよ。私の友人もね2人ほど詳しいのがいるんですけど、2人とも関西なのでちょっとね、物理的な距離というのが あるんですけれども、あとは面白いところではですね、トールマンさんはハーマイオニーさんに会えたのでしょうか、気になりますみたいな残念ながら会えてませんはいあのトールマンさん本当にいいトークをしてくれたんですけど、その後あの喋りに満足しちゃってお腹いっぱいになって帰ってしまった感じなので、私もあえて会わなくていいのと振ってないんですけど、はい。まあ、あの年末でね、そろそろクリスマスで、人肌恋しい季節なので、トールマンさんも騒がしくなってくるかもしれません、はい。で、こういうこともあるだろうということで、今日は頑張って一人で喋ります。もう社長大丈夫ですか？
頑張ってください、
ありがとうございます。頑張ります頑張ります一人で喋るので、ちょっと虚しいので時事ネタをいくつかピックアップして、駆け足でいきたいと思います、
それでいきましょうか。
いきましょう、はいはい、では一発目、意外と お便りいただいたので一発目は NFL のネタでまずいきたいと思います。社長、 NFL ってやっぱりルールとか見てて難しい感じですか？
難しいですね。ちょっとなんとなく分かりますけどね。
ですよね。今アメリカで一番、熱い、誰もが喋ってるスポーツ界でスポーツニュースでこればっかりが多いというのはですね、この名前覚えておいてください。ティーボー。
ティーボ
ー。あの
ティーボ
ー。ヤンマーのマーボーとか あのあれではないですね。
ヤンボーマーボー
ティーボー。ヤンボーマーボーティーボー。
ティーボー。
はい。僕がヤンマーだったらもうすぐコマーシャル で、 、でティーボーは実は本名でティム・ティーボーといってですね、これはですね、アメリカの花形ポジションクォーターバック、司令塔ですね。オフェンスで指示出して球投げたり、ランニングバックですか、走る人に球を渡したりする司令塔、ちなみに NFL ではもうクォーターバックだけ基本見ていれば全くゼロの人はまずはそこを押さえていただきたいと思います。でこの人は当然一番花形でもあり、この人がいないとプレーが始まらないの で、 でなおかつ他の人も操るので、まあ野球でいう野球のピッチャーと NBA のポイントガードをもう足してみたいな人物です。ですので一番高給取りですし、基本的には歴史的に見ると、有名クォーターバックがいると優勝しやすいと、うん、ですので、分かりやすいところで言うとジョー・モンタナなんていう名前が、はい、最近で言うとペイトン・マニング、トム・ブレイディ、その他有名どころで日本人で有名な人は誰だろうな、ジョン・エルウェイとか聞いたことないかもしれないですね、この辺の選手がおりますと。で司令塔でしかももうその人がちゃんと合図を出して、作戦の指示出して合図をしないことにはプレーが始まらないと。
ツイッターのフォロワー71万人、
ツイッターのフォロワー71万人、まあ400何万人のクリスチアーノ・ロナウドには負けるんですけど、それでなんでそのね、ティム・ティーボーが騒がれてるかというと、普通クォーターバックに求められるのはですね、まず、相手の陣形を読まなければいけない。で NFL のディフェンスっていうのは11人でいるんですが、基本的にはサッカーっぽく考えるとですね、ちょっとクォーターバックに近い側からいきますけど、だいたい 4-3-2 とか3-4-2 とかで、残りの11人のうちの2人ないしは3人は横で球を取るために走る人につくと。それで1列目が4人だったり3人、2列目が3人だったり4人で、一番クォーターバックから遠いところですね、だからまあ野球でいうとセンターみたいな ところにいる人が1人か2人いるっていうところなんですけど、ディフェンスがですね、クォーターバックが指令を出すときに、ディフェンス側は向こうがクォーターバックが最終的に合図ハイクとかっていうとボールがインプレーになるんですけど、そこの前列に6人押しかけると見せかけたりするわけですよ。で6と見せかけるとクォーターバックは自分の目の前に守る人間が4とか5とかしかいないところ6来るんで、いきなりタックルされちゃやばいんで、すぐ球を投げようとしたりする、で、2列目から2人上がってきたらですね、ちょうど真ん中がポカーンと開くんで、そこに素早く投げることを狙う。ただ陣形俳句という前にですね、6に見せたりうっちょーんって言って元に戻ったりですね、だから4-3になったり、その駆け引きがその大体3列で陣形を惑わす動きがあるんです。
なるほど。
でそれをまず、まあ、だからチェスみたいなって言われるのはそこですね。だから頭も良くなきゃいけない、相手の陣形を読んでどんな、隙間をついていくかを決めなければいけない、 で2番目、はい、ハイクと言いました、ハイクって言わないかったあのなんか数字をいっぱいいろいろ言ってるじゃないですか、うん、うー34 2 ハッハッとかあれはあの味方にあ の合図になっていて、場合によっては並んだ時点で変えます。本当は作戦 A で行こうとしたんだけど相手の陣形が1列目に6人押し合ってきたから B に変えるぞとかっていう駆け引きをやってます。でまずチェスで陣形を見る。でその後ハッって言ってボールがインプレーになったら素早く空いてるディフェンダーオフェンス味方を見つける。ないしは、ランニングバック走る人間にボールを渡す。で隙間相手の弱いところを狙って攻めていくと。で当然1列目から襲ってくるんで、襲われないように、時には我慢しながら時には逃げながら、時にはランニングバックに預けて見守るみたいなのがある。で、当然投げる味方も2人3人4人だったり変わってくるので、1人目がカバーされてたら2人目、2人目がカバーされてたら3人目っていうのを瞬時に見極めた上でさらに全速力でフリーになろうとしている味方にピンポイントでピンポイントのタイミングに投げると。なので分かりやすく言うとまずチェスマッチの頭脳戦、羽生さんみたいな能力が求められる。次に、情報処理能力がアイスホッケーでも出てきましたけど、でまあアイスホッケーもすごいスピードで肩から突っ込んでくるんでたまったもんじゃないですけど、アメフトのディフェンスは2メートルの動けるおデブみたいなのがふんがらーと襲ってくるわけですから、その人がもう周りで鼻息荒い中情報処理を行って最後は正確にボールを素早く投げると。ですのでこの人がいないとオフェンスが前に進んでいかないと。で今のでいくとですね、 NFL で最高峰と言われているトム・ブレイディ選手、この人はあの実は身体能力とかがあまり高くなかったので最初はドラフト6巡目というものすごい低い期待も何もされてなかったんです。
あ、それティーボーですか。
あのこれトム・ブレイディですね。
トム・ブレイディ、はい。
で実はかれこれジョー・モンタナも3巡目で行ってるんですが、あの単純にまっすぐ走らせたり身長だったり体重だったり肩の強さっていうのはこのブレイディもモンタナもあんまり強くないんですけど、その投げる正確性とディフェンスを読む力と瞬時に空いてる味方をピンポイントで見つける力がものすごくこの2人は発達していて、まあ NFL チャンピオンに何度もなってると。ですんでこの辺りが求められる理想で、ちなみにそれにさらに肩の強さなんかを加味すると、昔ダン・マリーノという、一度も優勝できなかった悲願 の優勝を遂げられなかったあのヒウムの選手なんですが、とかあと今年首の怪我で出れてないんですけどペイトン・マニングなんていう選手は肩の強さとあの身体能力というか身長が高いっていう、まあ、この辺が究極のクォーターバックだと。はい、それに対してですね、ディーボーさん、まず、チェスマッチの部分でまあちょっとまずいまいちなんです
いまいち。
次に情報処理能力、これ極めて低い。で最後に正確に投げるのも正確性に欠けると
全部ダメ、
ね、ダメなんですよ。でじゃあ何なんだこいつはって言った場合ですね、あのこれ斎藤佑樹選手にちょっと似てるんですけど、あの身体能力も別にね、でコントロールと場数を踏んでるみたいなところで、で高校時代大学時代勝ってるっていう、これと非常に似てるんですけど、ティム・ティーボ大学では、何度も優勝してるんですが、1回目はなんとレシーバーだったりランニングバックだったりが主で、たまに QB をちょろっとやるぐらいで優勝してると。 で最後に自分が QB になって優勝してるんですが、監督が非常に優秀な監督で、アーバン・マイヤーという監督だったんですけど、彼が彼のリーダーシップと、なんか知んないけど勝つという
なんか知らない
その能力を生かしたプレースタイルをやって勝って、で NFL に、実はすごく物議を醸したんですけど、なんとデンバーブロンコーズが1巡目で取ったという。でこれはもうこんなね不確実なやつ1巡目から取ってどうすんだなんて言って、去年はあんまり試合に出てなかったんですよ。で今年もティーボーはスタメン取るか取らないかみたいなずっとやっていて、あれしてたんですが、ここからが斎藤佑樹っぽいんですけれども、まずカイル・オートンという典型的な古典的な QB がいたんですが、ちょっとチームが弱いっていうのもあって勝てなかった、でファンがドラフト1位をベンチで置いている。でこのティーボーっていうのが斎藤佑樹と一緒で絶大な人気なんですよね、大学で優勝したから。で全米で行ってみるともう白人でエリートで、全米の父親母親おじいさんおばあさんでアンケート取ると一番息子にしたいみたいな、そんな感じ の、 あのキャラクターで、
ちょっと男前です
し、ね、男前で試合前に片膝ついてお祈りしたりとかですね。でインタビューもなんか敬語使うというか英語敬語ないんですけど、相手方をちゃんとさーって、敬って、もうとにかく品がいい、気合が入っても気合が入ってるみたいな。で、その前任のオートンがいまいちうまくいかなくて、もうデンバーのファンがティーボー出せティーボー出せ、人気者だしとにかくティーボー出せって言って出てきたらですね、最初の試合つまずいたんですが、その後AFC のウエストなのかな、のディビジョンでもうダントツのビリだったデンバーブロンコスが、あれよあれよあれよって6連勝をしたんです。でこの6連勝の時も逆転劇逆転劇、もう最後第4クォーターの最後にフィールドゴールをオーバータイムで入れたり、第4クォーター最後に走ってティーボーをタッチダウンしたりと、もうドラマチックなんですよね。
映画みたいですね。
いや映画みたいなんですよすごい。じゃあこのティーボー何がすごいかというと、まずですね、身体能力は足はそんな速くないんですけど、とにかく大きくてごつくて走れると、だからトラクターみたいなクォーターバックなんですね。で昔投げるのあんまり得意じゃないけど走り回るのは得意っていうクォーターバックいたんですが、彼らは身体能力高くて、黒人が多かったランニングバック並みの走力があってちょっと投げれるみたいな人だったんですけど、その人たちはだからフェイントで避けてってヤードを稼いでいくんですけど、前進していくんですが、この人どっちかっていうと自分からボーンなんてぶつかったり、片手で相手のディフェンスをドーンとついたりして進んでいくもう完全ななんか武闘派
すごいな。
で普通クォーターバックって怪我するとそんだけのポジションなんで、指導者がディフェンスが寄ってきたら走り出した時、スライディングして避けろなんて言うんですけど、この人の場合なんか意外とぶつかってっちゃったりとかドッカーンなんて言っちゃったりするという。それでこのティーボーさんだから最初の1勝目も NFL の試合15分かける4なんですけど、クォーター制55分、ニッチもサッチもいかないんですよ。素人に見ててもお前そこ空いてるだろそこ空いてるだろとか投げないでサックされたり頭下げて突っ込んで走ったりとかで全然点なんか入んないんですけど、残り5分とか3分になると突然パスがつながったりという。なのでそういう意味で学生時代大人気、貧困法制なんていうところすごく斎藤佑樹に似ていて、もう一個似てるのはなんか知んないけど勝つと。でちなみにデンバーの、ブロンコスの OB のブライアン・グリーシーっていうクォーターバックがいるんですけど、彼も OB で今アナウンサーやってるんですが、この辺とか、どの解説者も もう正確性もないし、あんな肉弾派のクォーターバックはすぐ怪我しちゃうだろうし、持っても 2,3、うん、年だろうし、何せパスの成功回数より自分で持って走ってる回数の方が多いみたいな選手なんですよね。で、ちなみにこの選手の活躍をもし見たいという方がいれば、うん、iTunes ストアでアプリが NFL のゲームパスというアプリがあって、
ゲームパス、
これ強者で、ちょっと脱線しますけど、2万5000円くらいかな、払うとNFL の全試合が見れるんです、 iPad で。
へえ。
Wi-Fi さえつながれば。
すごい。
で、面白い機能があって、NFL のプレーって一回一回途切れるじゃないですか、うん、で、合間タイムアウトとかハーフタイムとかあるんですけど、そのタイムアウトとかハーフタイムのプレーの止まってる部分全部削ぎ落として、インプレーだけ編集して連続でバーって、だから NFL の試合2時間何分ぐらい普通するんですけど、それを20分ぐらいで全プレー見れる機能がついてるんですが、もうこれで T ボーを見るともうギャグですよ、ギャグ最初のもう17分ぐらいもう踏んだり蹴ったりで、まあ、ど素人かぐらいに、素人が見てもど素人臭いで、ところが最後の5分になると突然パスつながったりで、パスも綺麗につながんないんですよ。なんかドタバタ走り回って、うん、あーちゃこちゃ探して、うん、あーみたいな投げると気づいたら15ヤード行ってたみたいなおかしくて、
すごいな。
私も夜中の2時ぐらいにちょっと一人でムフフ笑いしちゃうぐらいのドタバタ劇なんですけど、でこのティーボーメニアなんて言っても、ティーボーで大盛んで、社会現象も起こしていて、アメリカの高校生がティム・ティーボーのお得意ポーズ、片ひざついてお祈りするポーズを、ちなみにこれを廊下で、4人の高校生がずっとやって廊下を邪魔していたら、キリスト教系の学校なのかな、一般の学校なのかな、定額処分を受けてしまういつまでやってんだとこれ実話です、ニュースにも
本当に、
はい、あとあまりにも貧困法制なんで、これ多分嘘だと思うんですが、うん、ちょっとまた女性ファン入ってしまうんですけど、童貞説も流れている
それ
私の知る限り、昔レイカーズに AC グリーンという黒人のパワーフォワード、マジック・ジョンソンとかプレーした、彼は宗教心がすごく熱くて、結婚するまでは童貞でいると言って NBA でガンガンプレーしてましたけど、結婚したのは多分確か30代に入ってなんて言ってまだ結婚してなかったりしてね、ちょっと AC グリーン心配だな、
大丈夫かな、
もしあれだったらぜひ誰か結婚してあげてください
よくわかんない
紹介はできませんが
よくわかんないね、
で他にですね、ティーボーイングといってその片膝さんのポーズですね、うん、例えばタンブラーかな、
タンブラー、
でティーボーイングと検索すると全米のいろんな人が片膝ついて、はい、写真を投稿してます、
ツイッターにも載ってます、
ね、はい、そうするともういろんな人種、いろんなシチュエーションの方がそれぞれいろいろ考えて、
うん、流行ってるんだ、
もうとにかく、で一番厄介なのは解説者で、
うん、
もうこんなね、今までの慣習常識理論すべて覆して、でもうあわよくばプレーオフまで出ちゃいそうな、うん、もう誰も解説はできないと、
うん、
でその残り5分の快進撃見てもこれが面白くて、20ヤードのたまにいいパスも出すんですけど、うん、その後もね、なんかド素人みたいなプレーお約束のように入れるんですよなんか右往左往してどうしていいか分かんなくてサックされちゃったとかだからこれは解説者、まあ、斉藤佑樹はそういう意味ではまとまってるんで、うん、ここだけは斉藤佑樹っぽくないんですけど、ちょっとぜひこのティム・ティーボー、ちょっと今全米で流行ってるので 注目して見てください。ちなみに、日本時間今日アメリカでいう日曜日ですが、そのクォーターバックのお手本とされるトム・ブレイディのいるニューイングランド・ペイトリオッツと対戦して、タコ負けしたようです。
タコ負け、
はい、今年のペイトリオッツディフェンスはザルだと言われてるんですが、うん、最初の出だしだけティム・ティーボー良かったんですけど、途中からもうめっきりで、なのでもう何のもう全ての常識を覆して、タブーとされていることを全てで勝つ優等生というね、これがまた面白いんでしょうね。
なんだろうな、そのキャラ。日本だと
だから
やっぱり斉藤佑
樹、まあ斉藤佑樹だから品のいい川藤が三冠を取るみたいなことなんですかね。まあでもさ、スタッツは記録は残してるわけじゃないので、
うん、ああなるほど、は残ってないのか。
まあとにかくぐっちゃんこなんだけど結果を出す、
すごいな、
なのに優等生みたいな。
でも絶対映画なんじゃないですか。
映画になると思いますけどね、うん、どうなんですかね。まあでちなみにそのトム・ブレイディはスーパーボール3回勝って、2回 MVP、 スーパーボールの MVP 取ってますと。ねえ、
すごいな。
だからまあジョー・モンタナとトム・ブレイディは意外とよく比較されるんですけど、ティム・ティーボーはなんで比較する相手が今のところ出てなくて
比較する相手もいない。
すごくマニアックな話すると、昔スラッシュなんていうあだ名でコーデル・スチュワートというピッツバーグ・スティーラーズのクォーターバック、この人は走るのが得意だったり、若き頃のマイケル・ビッグ、今まあ、あとスティーブ・ヤング、モンタナの後継者ですけど、この2人も、もうちょっとキャリアを積んでから投げるのが上手くなって、
うんうん、
どっちかというと走り回ってる感じだったんですけど、まあ、足が速かったんですよね、うんうん、まあ、ティム・ティーボーこれ見ていただくと分かるんですけど、もうブルドーザーですよ、なんか、
うんう
ん、なんですけど、もう逆転さよならのマジシャンみたいになってるというね。だからトリックスターって言いたいところなんですけど、有名人なんで、優等生なんで、トリックスターっていう表現もどうなのかという、まあそれで、ファンは解説者に惚れ見ろと、お前ら何人偉そうに解説しやがってみたいな、ところなんですが、解説者もですんで謝ったりする解説者だとか、2年後は絶対これ続かないぞとか、いろいろ賛否両論で未だに物議がかもあれされてるっていうところで、ティム・ティーボをちょっとぜひスポーツファンには、アメフトに馴染みがなくても、ちょっとこの一人の人間のねドラマとしてちょっと追っかけてみてください。私は斉藤佑樹となんかすごく被るんですけど、ただ彼はねやっぱり基礎に忠実できちっと投げれてとか、その辺が決定的に違うので、まあこうご期待というか、まあ3年後のティーボーと斉藤佑樹がどうなってるのかっていうのをちょっと見比べてみたりすると面白いかもしれないですね。
うん、そうですね。
はい。というわけで、
はい。
2番目いきます。2番目、私が、最近気になっていることは、今日ほやほやの今朝方なんですかね、昨日の夜から多少流れてましたけど、ヴィッセル神戸の宮本選手、元日本代表キャプテン、主将といえばみたいな、
バットマン
もやってましたね、主将といえば当時はもう古田か宮本かみたいな感じでしたよ ね、
う
ん、
そうですね、
キャプテンとは。
キャプテン、
その宮本選手なんですが、実はまだ34歳、
若いですね、
まあ、若いといえば若いですし、サッカー選手で言えばまあだんだん、まあ、ちょっとね、カズというとゴンという44と43歳の人間がいるので、まあ、プロ野球で言えば先だって引退しましたが、工藤投手が47までですか、うん、 もっと言うとフリオ・フランコなんていう一時期ロッテにいた、彼も48か9までやってましたし、山本、ドラゴンズの山本マサも、ラグビーで言うと、今セブンズの代表監督村田航選手が異例の39歳までかな、現役でやったりとかしたんですけど、私常々思うんですけど、こういった選手をあのナショナルトレーニングセンターに集めてなんか徹底的に研究したら面白いんじゃないかなと思って、ね、
どうしてそんなにできる
のか、やっぱりスポーツ選手長く、あのこの前第3回でムーキーさんと NBA 選手のね、あの年金とかプロ野球選手の年金の話とかしましたけど、やっぱりプロ野球界にしても年金がそんなに多くないので、メジャーリーグはあの史上最強の、労使あの組合が、選手組合があるので、10年以上経つと2000万とか、下手すると億単位の年金が出るなんていう分厚い手当があるんですけど、日本の選手はどうしてもあのセカンドキャリアで最近いろいろ問題になってますんで、あのちょっとナショナルトレーニングセンターにこういう選手集めて研究してもらったら嬉しいななんて思うんですが、宮本総選手、ワールドカップ2回出場して最終ラインを統率して、3バックをトルシエの教えを守りつつ選手で、ちょっと微調整して、1次リーグ突破したなんていう日韓ワールドカップの時の美談、あとは私が印象に残ってるのはアジアカップで、審判 PK 戦で審判に抗議して蹴るゴールを反対側に持ってったと、
はいはいはい、
日本の選手が雨がジャージャー降った後でグラウンドがぬかるんでて滑るというので流れが悪かった時に流れを切るために審判に抗議して、あっちのゴールでやらせてくれと言って、そしたら川口のミラクルセーブなんかも来て逆転で勝ったなんていう、あそこでキャプテンシーと、まあ国際交渉力ですか、英語があの帰国子女だということでしゃべれるということで、お母さんか何かが確か学校の先生だったりとか、結構なんかインテリ一家みたいですけれどもね。ちなみに、乙武さんのツイッターではあの北朝鮮の指導者が亡くなったんですが、これよりこっちのニュースの方が僕にとってはインパクト大きいなっていうつぶやきもあり、乙武さんがあのそういうライターみたいなことをしてる時期とかぶってたみたいで、よくインタビューしたそうで、あのこれマーク・ザッカーバーグがね有名ですけど、なんか世界の偉人が亡くなるより友達のリスが死んだ方がニュースとして価値が高いかもしれない、フェイスブックはそこが売りだなっていう言葉を思い出したんですけど、まあでその後ザルツブルグ、オーストリアに行ってプレーして、オーストリアの強豪チームだったんですけど、あまり試合に出場恵まれず、個人的にはちょっと身長がちょうど174センチぐらいなので、ヨーロッパのセンターバックだとどうしても180以上求められて、頑丈でヘディングが強くてっていうので、そこはちょっとポジションをボランチにするとかなんかできなかったのかななんて思ったりもするんですが、まあそんな文武両道というか、語学力もあり海外経験もあり、サッカーでも一流だった人間が引退してしまうというのはすごく残念ではあってですね、で、なんで私がこれ気になっているかというと、今後は FIFA の運営する大学院で学位を取って欧州で、指導者資格の取得を目指すと。
なんでヨーロッパなんでしょうね。
でここが私すごくあの意義があることだと思っていて、で実はちょうど時期も同じくして元日本代表監督岡田武さんも中国のスーパーリーグのチームを1年で率いると、会見ではあのアジアチャンピオンズリーグ勝って今やっている世界クラブ選手権に出てバルサに勝つぞって、中国 の, そのチームに行ったら笑われたと、素晴らしい第一歩っていう感じですけど大丈夫かなって
大丈夫
あるんですけど、日本 の指導者で世界で活躍ないし日本の知見を輸入した、日本というのをだから輸出した輸出大国だなって言われてるんですけど、この指導の知見を持って輸出したことっていうのがほとんどなくて、シンクロナイズスイミングの井村さんが中国
を
教えて
指定対決なんてね
指定対決なんて言ってあっさり死が勝っちゃって日本あっさり弱くなっちゃって、でその後また中国やるとかやらないとかっていうニュースをこの前見ましたけど、日本の知将と言われる人っていうのは特にまあ野球界とかは意外とアメリカのマイナーとか行ったら名監督になるんじゃないかとかってよく思うんですけど、僕はこれを読んで最初は指導者を目指すという見出しだけ見たんでちょっとそれ残念だったんですよ。これだけ語学力があってヨーロッパでの経験もある人間にちょっとなんか J リーグのクラブで指導者っていうのは嫌だなと思ったら、やっぱり志がすごいグローバルというか、ちょっと安心したのは欧州で指導者の資格を目指すと、なのですごくいい指導者になってもらえたらいいなと思って、これが非常に気になってるんですが、私がちょっとやってみてほしいなと思ったのは逆に代理人になってもらいたかったなという気がしてます。選手経験があってインテリジェンスがあって語学力があって海外在住の経験がある人はこれから日本の J リーグから世界に羽ばたきたいっていうのが大なり小なりいろいろあると思うんですね。長田選手のように華々しくいく選手もいれば、もうほとんどテストを受けてベルギーとか昔パラグアイに行った広山選手とかいましたけど、そういう選手が意外と世の中にいて、そういう苦労の物語もあれば、順調に長谷部選手や、長友選手もしっかり、本田選手もしっかり、ステップバイステップでビッグクラブに行ったりとかする選手もいると思うんですけど、日本が強くなるに従って、そういう選手をサポートする経験値のある人っていうのが必要かなと思って、また逆もそうですよね、J リーグなかなか大物外人が最近来づらくなっているので、で代理人になったら別にそれこそバスケットでもいいと思っていて、ヨーロッパの選手を日本に連れてくるとか、どうしてもアメリカの選手が多かったりアフリカの選手がBJ リーグとかでも多いんですけど、ヨーロッパの選手を連れてきたりとか、そういうなんか日本の世界の架け橋みたいに宮本選手になってくれないかななんて思ったりも したところです。ちなみに岡田さんもね、ぜひちょっと頑張ってもらいたくて、岡田さんはこれいずれサッカーの会でやろうと思うんですけど、岡田さんの強みって基本ディフェンスを整備してあとはカウンターアタックという監督さんで、日本代表監督になってもオフェンス攻撃が彼の指導歴の中でうまくいったチームっていうのはほぼないんですよ。コンサドーレでもマリノスでも優勝した時は守りをガチッと固めて、素早く前線に持ってってシンプルに点を取っておしまいと。ですんで、オシム監督の後を継いだ時全員結構これはきついんじゃないかと結構サッカー界の人間は思って、でマリノスで連覇した後次のステップだって言ってもうちょっとファンタジスタのサッカーをやるぞって言ったらもうボロボロで一気に中位ぐらいにメンツは同じなのに、まあでもちょっとメンツ抜けたのかなだったりするんですけど、で逆を言うとそれは日本代表が意外と最も増えてとするチームだったりするので、また井村さんみたいに指定対決で身体能力あると思うんで中国のスーパーリーグのチーム全面に出してクラブ選手権で、まあ、ないしはまずアジアチャンピオンズリーグですかね、日本のチームと戦ってちょっとやっつけちゃったりとかしてもらいたいなと。で逆に日本の指導者はその岡田監督が得意とするまあオーソドックスな戦い方ですけど、それを上回るようなこう ファンタジスタな、
うん、
日本らしい戦いで勝ったりしてくれると、こう彼もね、海外に出て指導したという価値が初めてそこで出るんじゃないかななんて思ったりしたので、ちょっと宮本選手もう引退してしまったので、あれなんですけれども、今後の彼の動向および、なんかの運命だと思うんですけれどもね、岡田監督も中国のスーパーリーグの監督になるという、ちょっとこういうふうに日本のサッカー、日本の良さが海外に、選手だけじゃなくてね、指導者や、まあ、あわよくば代理人というような形で、羽ばたいてもらいたいななんて思ってます。おで、ちょっと3番目、これは、為末選手とかもツイートしてましたが、
為末、
ちょっと面白いネタです。第19回全国中学駅伝で、が12月18日山口県で行われてですね、女子の5区間12キロで、新居浜東中学校、愛媛だ
、はいはい、
ここの5人が優勝したんですけど、なんと誰も陸上部員じゃなかった新居浜東中学全員バスケットボール部だった
と。すごい、なんだろう。
で、9月中旬から掛け持ちで練習を開始して、4区のを走った1年生の女の子以外は、昨年もちょっと出場したらしいんですけど、昨年14位だったのが今年、監督も信じられんわというあのコメントを残
して信じられん。
これね、2つ面白いなと思って、1つは、もう1つ、今男子の陸上のマラソンの、あの選手、埼玉県の学校の先生やっている、
マラソンの選手、
はい、あ、名前ど忘れしちゃった、川内選手だったかな、とにかく公務員が、
あ、川内選手、そうだ、
今、
うん、
日本のマラソン界のトップなんです。
はあ。
で、この人のことをすごい思い出したんですけど、で、この人、自称陸上界の落ちこぼれで、エリートがやる練習についていけなくて、多少実業団から声もかかったんですけど、自分じゃついていけないっていうんで、自分で一人で練習を全てやって。
公務員ランナー
って感じですね。おそらく日本のロンドン五輪代表になってしまう最有力なんですけど、この方ですね、何もかもちょっとティム・ティーボーじゃないんですけど、この前も中13日でマラソン2つ走って日本人最高位だったんですね、2つ。
あ、本当だ。福岡国際、
はい、
暴風読売
で、まあ、普通ね、日本のマラソンの特に男子は一つのレースに照準を絞って、得てして数日前に肉離れを起こしてできませんみたいなストーリーがあって、で、涙の途中棄権とか多いんですけど、もうそんなのはもう何のその、13日で2回走ってしまって、ちなみに私も一度無謀にもサーフパンツでマラソンを走ったら股が擦れちゃって痛いのなんのっていう、
ダメじゃん、
はい、ランニングウェアの重要性を、当時学生だったんで何も考えずに、はい、マラソン走って、皆さんもサーフパンツでマラソン走んないでください。ちゃんとしたウェアとシューズで、はい、服が擦れてとても痛いです。
ちょっと突っ込
む、はい、ありがとうございます。やってはいけない週だったらいくらでも、はい、いずれマラ、ランニングの回も予定しておりますので、詳しくはそこで、はい、 でそれを思ったんですけど、うん、変にですねやっぱりティム・ティーボーじゃないんですけれども、
うん、
なんでしょうねやっぱり定石、
うんうん、
過去のデータ慣習こればっかり守ってちゃ世の中変わんないんだなというか、うん、自分に合ったやり方でそれを信じてできるかこれなんじゃないかなと最近ちょっとよく思わせるその山口県の、ね、全国中学駅伝の
愛媛県ああ山口の大会
いや山口の大会で起きた奇跡っていうのはこの愛媛の新山東中学のこの川内選手がなんか教えてくれてるような気がしてたまんないんですよね。もうバスケ部員で駅伝日本一ですよ埼玉県の公務員が日本の男子マラソンで1位ですよって、これもなんか同時に起きたのは運命のような気がして、あの多分今頃全国の中学 の, あの陸上部の顧問はバスケ部員に職種を伸ばしてると思うんですね親でスカウトすんなみたいな、みたいな。
なんででもバスケ部でマラソン、あの駅伝やろうとしたんですか
ね。おそらく人数が足りなくて、中学では意外とよくある話であるみたいですね。サッカー部でちょっと
駅伝に
出てみたらとか。でただそれは県大会でどうのこうのという話で、うん、まさか日本でトップっていうのはちょっとまた想像してなかったと思うんですけど、まあ従来のやり方をあのたまには見つめ直したりとかっていうことも必要だったりとか、まあ、先ほども言いましたけど自分たちに合ったやり方を信じて、やるっていうことの重要性みたいなと同時にですね、あのもう一個これの事件というか、まあ、事件ですよね、うん、ちょっとした、もう一点ここですごく思ったことはですね、部活で掛け持ち、これ前回トールマンさんと体操の時にちょっとお話ししましたが、そろそろ特に小さい頃ですね、部活もシーズンに合わせて、で実はこれ第5回目のアイスホッケーの回でも王子の監督にもなった方がもともとは野球で入ってホッケーやったらあれよあれよと日本代表監督になって、日本代表になってその後監督になったっていうのもあるんですけど、若い頃は、まあ、ちょっと大学生になったら掛け持ちってあんまりできないかもしれないですけど、うん、中学あわよくば高校ではシーズンによって掛け持ちしてもいいんじゃないかなと、
うん、
でまあこれ雪が降る国ではあの雪が降ったんでウィンタースポーツに行きましょうっていう切り替え、うん、雪がなくなったらサッカーやります野球やりますという切り替えは簡単なんですけど、暑いところでもまあメリハリつけて、陸上と何だろうバスケットをやりますとか、うん、野球と、ラグビーやりますとか、
うん、
っていうことを、まあ、野球とラグビーというよりか何がいいんだろうな、ぶつかり合いがあるものだから意外といいのはそうですね、レスリングとラグビーの掛け持ちとか、柔道とアメフトの掛け持ちとか、
あれもいいかもしれないですね。
まあバスケットとかだったら陸上との掛け持ちがいいんだろうですし、いいですね、サッカーだと、まあさすがにいきなりキックボクシングっていうのはわけにもいかないと思うんで、まあこれもやっぱり陸上系なんですかね。こういう交流をもっともっと持っていいんじゃないかなというふうに思います。で前のポッドキャストでも話しましたがアメリカではそういう事例がすごく多くて、ブログにも書いたんですけど、今年のワールドシリーズの、優勝のエースクリス・カーペンター投手、この人アイスホッケーがうまいんですよね。聞くところによると雪が多い出身地バーモント州出身で小さい頃スケートをやっていた。前回もお話ししましたが、前回だったかな、アイスホッケーの回だったかな、 NBA のアシストスティーブ・ナッシュ、この人はサッカーもアイスホッケーもうまい。
サッカー、
はい、
アイスホッケー、
あとはアレン・アイバーソン、NBA のスーパースター、この人、高校時代普通に大学の高校のクォーターバックやっていたり、先ほど言ったワイドレシーバー、あのパスを取る方ですね、引退しましたけどランディ・モス、この人は、NBA の高校時代 NBA に行ったジェイソン・ウィリアムズという白人のポイントガードとチームメイトで、
うん、
2人ともめちゃくちゃうまかった。でその究極の形が野球でいうボー・ジャクソン、アメフトの花形ランニングバックも務め、夏には野球でオールスターに出たディオン・サンダーズもしかり、こういう事例が多いんですよね。で日本ではそういう事例あまり聞かないですね。
そうですね、
落合監督のボーリングと野球みたいな
ボーリングそうだ、プロ級、ね、
プロ級のボーリングと
どっちを目指そうかと、
は聞くんですけど、
ジャンボ尾崎ね、
あジャンボ尾崎さんもそうですね。あのちょっとこういう事例が増えることを、まあ、可能性としてあのやってもいいんじゃないかな。あの前ソフトボールの上野投手が番組の企画で彼女生まれて初めてだって言ったんですけど、リフティングしてみろって言ってサッカーボールを渡したら17回ぐらいのポンポンポンってやったりとかしたんですよね。すごい、彼女は今なでしこジャパンを羨望の眼差しで見てるかもしれないです
あそっか、そっち行ってればね、
下手したらワンバックにアメリカの、
うん、
あのエースごつい、
はいはい、
ものすごいシュート、あれに対抗してセンターバックで上野だったらぶつかり合いしても多分大丈夫だったと思うね、
うん、あの体型のも大
丈夫、でソフトボール残念ながらオリンピック競技じゃなくなってしまったの で、ね、今頃本当にあねえちょっと頭をよぎったかもしれないですよね、
うん、
なんて思ったりとか、はい、それが3つ目、はい、であとはごめんなさい、もう最後はいくつかもう舐めて、ちょっと詳細は後日やりたいと思いますけれども、一つは、さっといきます、清武の乱、我々の予測通りファンとの交流がないせいか、オールドメディアというか、
うん、
文春とかで式を出したり、
うん、
読売、朝日新聞で清武さんが1ページ丸々インタビュー出たら翌日ぐらいかな、読売新聞で鍋常さんが反論で1ページ出たりと、まあちょっとと相互のやり取りがないメディアでの戦いばっかりをやっていて、もうニッチもサッチも勝手にやってろみたいに普通にやっぱりなってきましたね、うん、なので本当に清武さん、第2回目のスポマンジャパンを聞いてブラックプーとハーマイオニーの言うこと聞いて、もういいから早くつぶやくなりフェイスブック上げるなり、もう Google プラスでもいいんだよモーニング娘。じゃない AKB がなんかキャンペーンやってましたけど
そうですね、
もうやってください、以上です。
来てもらうとかね、ゲストで
素晴らしいゲストに来てください
もう何時間でもも
う何時間でもお相手します
ですよね、
はい、ただたまに変なシュールなジョークを言うんでその時は笑ってくれるかどうか、ね、怒られちゃいそうだね
ちょっとね、
どうします社長、2人で説教食らっちゃったり
なんてしたら、ねえ、もうまあ来てくれるならね、
君たちのなんかメディアとしても認めないなって言われちゃっていやいやポッドキャストですみたいな ね、
もっと新聞記者の方ですからね、
はいねえ、私の拙い日本語が通じるかどうかとか不安ですねはい、次、
はい、
言いましょう、菅野投手、結局野球留年をするということで、
そうですね、1年、
唯一安心してるのは東海大が練習に参加させてあげると、うん、なので体は最低なまんないだろうけれども、うん、ペラオさんも言ってましたがやっぱり実戦から遠ざかるのが心配、
試合感が
って言ってましたね、うん、あとはやっぱり心配なのはもう一回ドラフトに入り直すわけなので、うん、ここでもう一回日ハムが指名するかどうか
ね、
あとはもうこのあとさらっと言いますけど DeNA ベイスターズがねねえ急に手挙げちゃったりとか余計ややこしくなった時どうするのかなっていうのが非常に心配ですけれども、
ね、 う一回日ハムだったらそんなに好かれてんだったらね
行ってあげてほしいですけどね。しますけどね。まあ、私の周りではもう栗山監督は1年で終わるんじゃないかなって言ってるひどいこと言ってる。その後、原監督が順風満帆に行けば、で実はこれ笑えなくて、原監督今年ソフトバンクのすごいピッチャー2人ゲットしてしまって
るんで、ですね、杉内ね。
で横浜から村田、また余計な内川選手と同じような余計な一言を言って
捨て
台詞を、捨て台詞を吐いて本当はジャイアンツ好きなんだよねぐらいの。
悲しいですね。
どうして横浜を去る人はみんな捨て台詞言うんですかね
本当に寂しいですね。
なんかね、ちょっと専属中華料理契約とかしてなんか愛着を持ってもらうとか、なんか球団考えないと。
なんか
チャーシューマン食い放題とかね杏仁豆腐食い放題ですここ行けばみたいな、試合前に杏仁豆腐運びますとか。
本当に嫌なんでしょうね。
相当病んでるんですかね。
ブラック企業じゃないですか、ブラック球団みたいな。
なので、うん、まあ北の大地で、うん、おじと相思相愛になるかもしれませんし、ちょっとわからないですけども、菅野君、彼も絶対にないとは思いますがもし番組が登場したしたくなったり、
したくなったら
出来心が、
出来心ができ
た場合は、アットゴーマン JP にツイッターで
いいですね、
ご連絡ください。清武さんも待ってます
他にもね、別に菅野さんや清武さんじゃなくて も
大丈夫です、ね、はい、心は広い、
心は広くお待ちしてます
んで、2人なので
出ていただける方は、はい、
もうあと2つさらっと野球ネタいきたいと思います、はい、DeNA ベイスターズ中畑監督、うん、これは我らがポッドキャストの大先輩である野球児田さんなんかの、解説者の回を聞くと中畑監督も非常に不安になるんですけども不安、私が思ったのは、私もベイスターズファンとしては先日うんぬん感じも非常に不安で、うん、ピッチングコーチも初の体験でデニー・トモリ選手だったりとかしても
どうなっちゃうんで、一応 OB ですよね、
まあ桑田に監督になってほしかった、うん、せめてピッチングコーチとか、うん、総合コーチで入ってほしかったんですけど、急にそのニュースがなくなって工藤投手があったんです。ただここまで出ていく人出ていく人が悪口を言うと、
うん、
やっぱりあれだけこう明るくて前向きで、
うん、
もうまず社風というかチームのあれを変えるところから始まんないと、なんかもうドロドロなんじゃないかなという心配があって、逆にまずはその役割としていいのかなと思いました。
なんかもうぶっ壊してもらってね、
ぶっ壊してもらって、うん、というか明るくして出てったとしてもあの球団は好きでしたぐらい言ってほしい。なんか順番としてそれは強化の順番で合ってるのかどうかっていうのは別なんですけど、そういうのが必要とされるぐらいよどんでたのかなと思うと、うん、ちょっとなんか最近は意表ついてありかななんて思いでおりますので、うん、これも追って、見ていきたいと思います、うん、まあ、どんなに監督が明るくてもオープン戦全敗なんかしたら突然ねまた元に戻ってしまうっていうのもあるので、その辺が難しいところでは
あってもおかしくはないですけど ね、 ね、それね、
はい、
嫌なシナリオですけど、
はい、で最後に、ちょっとブログで実はこの辺の、ことを挙げていきたいなと思うんですけど、やはり、今年、実は名将と言われる2人の人物が、うん、辞任というか引退してるんですけど、1人は辞任ですかね、まずは、ワールドシリーズを優勝したトニー・ラルーサ監督、メジャーリーグ歴代3位の勝利数、
うん、
あれ3回目のワールドシリーズ優勝、こちらブログで詳しく書いたので、スポーツマン 2.0 のブログの方で読んでいただければと思うんですが、が引退して、
うん、
野球界に50年いて、監督としては33、4年で晴れて優勝して勇退ということで、 ちなみにアメリカの報道で面白いんですけれども、彼に今まで対戦したベストのバッターのピッチャーは監督はなんて質問なんかして盛り上がったりとかしてて、こういうところがアメリカのスポーツ界って面白いなと思うんですが、もう一人の人物、落合監督なんですけども、最近やっとちょっとマスコミにスポーツ番組ニュースに出てきてますけど、残念ながら引退ということなんですけど、今彼に関する本をちょっと2冊読んでもらいたいなとリスナーの皆さんに。で、今ベストセラーで出てるのが彼の自伝、自ら書いてる采配という、どっちかというとビジネスマン指南書っぽいところもあるんですけど、この前にですね、ぜひなんと、テリー伊藤が書いてるんですけど、テリー伊藤さん、なぜ日本人落合博満が嫌いか、この本をまず読んでから采配を読んでほしいなと思います。で、実は私これテリー伊藤さんに何か言われたくないとは思うんですけど、これタイトルが間違えたと思っていて、ちょっと誤解しやすいじゃないですか、なんかドラゴンズファン以外読まないでみたいな、ね、あと落合好きだけ読んでみたいな、なんですけど、これが秀逸で日本人論みたいなところから入ってってるんですよ。で、今の日本人は相対的に、何でもかんでも分かりやすく説明してもらわないと理解しないとか、当たり障りないものが好きだったりとか、まあ、最近の日本の若者の風潮とかそういうのをこう心配して、まあ、要はちょっと読みますけど、今の日本はどんどん子ども文化になってしまったような気がするとか、日本人が落合の凄さを評価できるほど大人になっていないから彼のことが嫌いなんじゃないか、群れずはしゃがず黙って信念を貫いていく、こびず言い訳せず不気味なほど寡黙に勝負して勝つ、こういう古き日本人が持ってたパワーが今なくなっているので、テリーさん自分で書いてますけれども、お笑い番組でも字幕が出るようになってしまう、まあ、ここで笑ってくださいよと言わない限り大衆がもうついてこなくなってしまった中で、この人は難解すぎて敬遠しがちなんだけれども、実は奥が深くて面白いっていう、日本人論みたいなところから入っていってるので、ちょっとこのキャッチーなタイトルは実は裏目に出たんじゃないかなと、私で実は私もそれで敬遠してました。2年前に出た本なんですけど、で読んでみたらすごく目から鱗というか、これを読んだ上で本人の言葉をぜひ、采配という本をセットで、なんかアマゾンの回し物みたいになってきましたけどせっかくだったら僕はもう間もなくブログ書くんで、僕のアフィリエイトで買ってくださいみたいなだんだん悪徳商法みたいな
おかしな、
いやいや、でもぜひぜひセットで順番で読んでほしいと思いますので、ちょっと最後はおすすめ、読書ということで、いやー一人で喋りましたよ社長、疲れました、
すごいですね、マシンガントーク、
マシンガントーク、
マシンガントークですね。
なんか一人で喋る方がテンポいいですかひょっとして、
まあね、まあでも、たまにはねこういう会もね、一人の会も
ゲストが呼べない時は皆さんも我慢してください。私の声が嫌いだったらもう消してください
1.5 倍速で再生とかね、ちょっと早い
感じで、でもだいぶ時事ネタを、まあダルビッシュとか今たくさんあるんですけど、まあ最後にこれ言ってお別れしたいんですけど、日本のスポーツ界もう一つのちょっと調整してもらいたいなと思うことがあって、スケジューリングですね。特に正月周りになるといろんな大会のラグビー、バスケ、天皇杯、大学選手権、いろんな駅伝、いろんなものがドワッと集中して、スポーツ好きの人が全部観戦しようとすると被ってるんですよ。
なるほど。
で、これもうマーケティングで言うと有意識問題で、なんでしょうね、分かりやすく言うとアリエッティとミッションインポッシブルとハリーポッターが同じ日に公開するみたいな、
食い合っちゃいますね、
だから大阪のね市長選みたいに同じ日にあった方がいいっていうんだら別なんですけど、そんな橋本市長みたいなスポーツ好き別にいないと思うんでね同じ日に全部やってくれっていう
選挙はね一度で2つ投票できましたからね。
はいはい、まあ1回ね2回できるから、うん、投票率が上がるとかその辺はあるんですけど、す、ね、1回で
2つしか見れないですからね。
そうなんですよ。ですから代々木第二と国立競技場と代々木第一となんか同時にやられてもですね、なかなか楽しめないので、うん、ちょっとあの日本でいろんなスポーツがどうやって人気出るかっていうのを悩んで、そういう意味であの NFL 取り上げてくださいとか僕の好きなこのスポーツ取り上げてくださいって私言われること多いんですけど、うん、まずは協会にねそういう意識を持ってちょっと勇気のあるシーズンの変更、うん、それがさっき言った部活の掛け持ちにもつながってくると思うんですけど、うん、そうするとスポーツのファンがもっともっと増えると、機会が増えると思うのでお金も回り年金も増えるんじゃないかなみたいな、そういうすごく真面目なトーンで今日はたまには真面目終わりにしたいと思いますんで、
はい、
いや社長ちょっとね向き合って喋るのこっぱずかしいですね
大の大人が2人きり、
大の大人が2人きりが部屋にこもって妻に隠れポッドキャストを送るという、本当に涙ぐましい努力をスポーツ界のためになんて自画自賛になってきました。
たくさんの人に聞いていただけるんでね、
ですね、
うん、
やっぱもうハーマイオニーですね
そこなん
だ、ここですね、恋しい、トールマンの前に僕が会いたいですねスポーツ界のアイドルです。
そうですね、
オアシスですというわけで、皆さんもハーマイオニーさんに次回出てもらうことを願ってもらいつつ、はい、今日はお別れにしたいと思います。ありがとうございました。
はい。